こもよみこもち、福祉もよみ福祉もち、この丘に夏ますこ、家きかな名のらさめ、空三つ山との国は、おしなべて我こそれ、しきなべて我こそませ、我こそはのらめ、家をも名をもつ。
万葉の人々、雄略天皇。お話と朗唱は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日は万葉集開館第一番の雄略天皇のお歌と伝える歌についてお話していきましょう。雄略天皇と申し上げますと、今日の歴史で申しますと5世紀後半の英雄的君主ということになります。で、この歌はね、雄略天皇が野道の乙女、それは籠を持ちヘラを持って、春の若菜を摘んでいる乙女ですね、その乙女に求婚する歌なんですね。で、大体の意味を申しますとこういうことです。で、なお開館第一ですからよく調べられていましてね、ますます分かんなくなっちゃう。で、今読み方も先ほど読みました読み方に従ってお話していこうと思う。カゴを持ってるでしょ。カゴ、まあまあなんといういいおカゴでしょうと。またヘラもまあなんといういいおヘラでしょう。そのカゴとヘラを持ってこの丘、それは初瀬の丘なんですよ。この丘で若菜を摘んでらっしゃるお前さん、うちはどこなの、名前なんていうの、ここまでが第一なんです。家来たな名乗らさめ、ね、で、空三つ大和の国はおしなべて我こそ俺、この空三つは枕言葉、大和の国は全部治めて私がいるのだよ、しきなべて我こそませ、これ直訳したら全部治めて私がいらっしゃるのだよということになる。おかしいでしょ。この僕ませっていうところにね、そういうふうに敬語が使ってあるところに、この歌が雄略天皇ご自身の歌というよりも、そうじゃなしに人々がそういう歌として伝えている、その証拠がここにもあると思うんですね。これをそうでなくね、天皇さんはいつも敬語で、言われてるから、ご自分の行動にも敬語を使うという説もあるんですが、僕はそうじゃないと思う。ここに第三者の伝えてる証拠がありゃしないか。で、我こそは野良め、家をも名も、私は言いましょう、家をも言いましょう、名前をも言いましょう、私は天皇ですよというわけですね。これはね、ところはどこかといえば、奈良の小森区の初瀬のところですね。場所は初瀬。時はいつかといえば春でしょ。そして人物はといえば天皇と野道の若菜を摘む乙女ですね。で、昔ね、この求婚するときはどうするか。昔というよりも実はこの間までですね。この間まで、求婚するときは男性からするんですね。日本の伝統は男性です。今日はいいですよ、いろいろどちらからですか、私からですって女の方から言うでしょ。それで平和に行ってるお家もたくさんあるんですから結構ですが、ただ過去の伝統で言えば男性から求婚する、ね、で、男性から求婚するときなんて言うかっていうとね、僕と結婚してくれませんかなんて言わないんですよ。あなたのお名前なんてのって言えばいいんだ、ね、相手がですね、名前を聞くでしょ。名前を聞いたらば、相手の名前を聞いたら、はい、私初瀬村の花子よって言えば結婚を承諾したことになるんですね。ところがですね、古代は絶対に求婚、男性から求婚されてもすぐ OK とは言わないんですね。それがもう日本の過去のいろいろの物語にいっぱいあります。すなわち諸婚説話っていうんですね。例えばね、播磨附属にあるんですよ。景行天皇さんが奥さんの稲見の脇イラスメっていうのを皇后さんにしたとき、求婚したら断っちゃったんですね。断ったからシャンメに欲しくなって、とうとう奥さんにしたのが稲見の脇イラスメだった。で、今日でもそれに似たことあるんですよ。例えば、今日はしょうがない、僕と結婚してくれませんかって言うとしますよ。そうしたら、普通のお嬢さんだったらね、考えさせていただきますわってちょっと横向くでしょ。あれとても大事なんだ。実はそうすることによって男性の気持ちってのはますます燃えてくるんですね。そのことを知っておくとこの歌よくわかるんですね。ほら、名前を聞いたでしょ。 イエキカナナノラサメ。なお、前の時、人間の魂は物につくと申しましたが、これもそうでしょ？コモよ、ミコモチと書いた。フグシモよ、ミルクシモチと書いた。好きな女の子の持っているカゴだったらね、ただのカゴじゃないですわ。おカゴですよね。それから、おへらになりますわね。そういうところに愛情が豊かに、ほどばしってることがわかりますよ。コモよ、ミコモチ。カゴもまあまあ、なんというおカゴでしょう。ヘラもまあまあ、なんというおヘラでしょうってのも、それに天皇さんがその女性に寄せる愛情の波があるでしょ。そして、歌は音楽ですから、追句でね、コモよ、ミコモチ。偶数だよ。福祉もよ、みぶくしもちと言って、まず持っている品物から褒めていったでしょ。そして、この丘で若菜を摘んでらっしゃるお前ちゃん。この次は、家期間なの名乗らさない。これの繰り返しですね。うちはどこなのだけではダメです。優しくないですね。うちはどこなの名前なんていうの。例えばに叱るときにね、こらこらって言うと楽になりますよね。こら怖いでしょ。それと同じですよね。うちはどこなの名前なんていうの。これ大事だ。そしたら女の方は天皇から声かけられた。男性からね。だからわあ嬉しい、私初瀬村の花子よって言ったらね、この頭からせっかくこのトップまで行った気持ちはガチャーンとしたら怒っちゃうんだ。女の値打ちぺちゃんこになりますね。私初瀬村の花子よ、嬉しいわなんて言ったらダメなんだ。黙っててね、今日を見れば考えさせていただきますわっていうふうにね、横向いちゃう。ほら、それだから天皇さんはね、男性の天皇さんは夢中になりましたよ。そらみつっていうのは枕言葉、褒めてるんですね。この大和の国は、次、追句で、おしなべて我こそ、おれしきなべて我こそまぜ。同じことですね。全部私が治めて私がいるよ。全部治めて私がいるよって繰り返したでしょ。今のに、我こそ、我こそ。こそっていうのは皆さん習ったでしょ、強めの女子だと。そうしたらね、我こそっていうのはね、わしはわしはっていうことでしょ。それから、しきなべて我こそ。これも、わしはわしは言おうよと繰り返す。それでも女は言わないんですね、乙女の方は。おそらく、初瀬の丘で顔真っ赤にして、カゴとヘラとを持って下を向いて、もう顔真っ赤で同期してるかもしれませんよ。そこで天皇様は今度は畳みかけますね、男性である天皇は。我こそは乗らねえ家をむな。わしはわしは言おうよ。うちをも言いましょう。名前をも言いましょう。歌が音楽だっていうことは、しみじみこれでわかりますね。そして、どうでしょう。我こそが三つある、六つある。ごめん。我が六つあるようなことでしょう。我こそ、我こそ、我こそっていうか、我の二倍が三度出てくるんです。いかに生きてきて興奮しちゃってるかわかりますね、男性の側は。それで、この歌は、それじゃあその後どうなったってことが書いてないとこがいいですね。非常に象徴的ですね。そしてしかも、なんとまた調子がいいでしょう。これでですね、名前を聞いた、それからしまいに、この当時の恋というのはね、こうやって黙ってるでしょ。あるいは拒絶するでしょ。例えばね、こういうんですね、道で会ったあなたはどなたですかって男性が聞きます。そうすると女の方は、たらしめの母が呼ぶ名を申さめど道行く人を誰と知りてか。ね、お母ちゃんの呼ぶ名を申し、あなたに申しもしましょうけれど、道の行きずりの男性に、なんで私の名が答えられるもんですか、ごすんですね。そうすると男性はもっと興奮した歌うだ。それで、まだ大丈夫と思ったらまだ断るんです。そうして次に女性の方は負けてしまって、同時に男性は興奮の絶頂において恋は成就する、ね。結婚は成就するということになるんですね。そういうことを思うとね、これ快感第一、大変面白いでしょ。こもよみこもち、ふぐしもよみぶくしもち、この丘に夏ますこ、家ひかな名乗らさね、とこう言ってくるとですね、非常にこう、リズミカルでしょ。ということはここで大事なことがある。それは何かっていうと、この歌はね、長い間の、この歌うのに耐えてきた歌。あるいは、歌われているうちに、どんどんどんどんと、この歌の調べが良くなっていった歌なんじゃないんでしょうか。すなわち、これはね、宮中でおめでたいことのある時に、舞踊を伴ってよ、舞を伴って、歌われていた歌ではないかと思われる。だから、こもよみこもち、ふむしもよみぶくしもちって、ちょうどしりとりみたいに。そして、追句になって。 三音四音五音六音と発展していく。うまいですね。こもようみこもちいふぐしもようみぶくしもち。そしてこの丘になすますくいげきかな名のらさね。今度はおしなべてわれこそおれしきなべてわれこそませわれこそはならみいえうむなおもて。なんと音楽的でしょうか。やはりこれはですね、長い間の歌われているのによってどんどんと歌の調べが良くなっていって、マイナーと伴って歌われ、舞踊も伴っていたんじゃないかと思うことですね。そこでですね、これもう一点読んでみますよ。読んでいますが、どうでしょう。万葉集開館第一番にね、舞台が、白瀬でしょ。そして、時は春でしょ。そしてそこに、男である天皇さんと、女である野道の乙女と、ね。しかも、その男性である天皇は、何者にも囚われずに自分の愛情を、バーンとぶちまけたんでしょ。僕はね、これは万葉の開館第一にあるが、万葉の全館を象徴しているみたいな値打ちもあると思う。そういう感じもしますね。だって、見てごらんなさい。万葉集4500余集。全部、一言で言えば愛情の歌集と言える。そしてまた、全部ですね、なんて若々しいでしょう。青春の歌集ですよ。後で、オクラやタビトの歌もお話しいたしますが、オクラの歌だって70前後の歌でしょ。タビトは60を過ぎてからの歌でしょ。それで、この素晴らしい愛情を訴えるんですからね。いろいろの情熱を訴えるんだから。そう思うと万葉集は愛情の歌集であり、青春の歌集であり、何よりも人間の歌集だということ。その全巻の気持ちを象徴しているのが、この開館第一の歌ではないかと思われるくらいですね。皆さん、八瀬いらっしゃいますとね、八瀬の黒崎というところがある。その北側の山の上に、大和田黒崎小技天の森というところがある。桜石ですがね、そこに八瀬の朝倉の宮の跡というのがある。有楽天皇の御所の跡だとしたい。本当にそこが御所の跡かどうか、有楽天皇の時のことなどわかりません。わかりませんけれど、皆さん、いっぺん言ってごらんなさい。八瀬の谷、黒崎の北側のところの丘の中腹がそうだと言って、現在そこに、この、伝承地の防空が建ててありますよ。それじゃあ、一つ、のびのびとした、何者にも囚われない人間、男性の、自らの心持ちをずわりと打ち出したところの恋心、その歌をもう一度歌ってみましょう。いいですか。こもようみこもち、ふくしもようみぶくしもち、この丘に夏ますこ、家きかな名のらさね。空みつ山との国は、おしなべて我こそれ、しきなべて我こそませ、我こそはのらめ、家をもなおも。
万葉の人々、有楽天皇。ただいまのお話と朗唱は、万葉学者の犬飼隆さんでした。次回は、阿弥陀の御子、その1、時代です。